マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレディオ。この放送は幕張ゴルフ調達センターアークゴルフの提供でお送りいたします。はい、ということで、私の生い立ちシリーズ、やってきておりますけれども、今ですね、高校のね、キャディバイトねところまで来ました。初恋もねしたということです、まあそういうことなんですけれども、まあこの後ですね、ずっとですね、毎日同じような生活をね、していきます。で、やっぱりですね、どんどんこうコースに行くと、やっぱりですね、こうコース出れるようになったわけですよね。週に1回はですね、まあキャディがあればですけどね、あればキャディの仕事があればコース回れるっていう環境になったんですね。そうするとやっぱりですね、練習の質が変わってきて、今まで、すごいこう飛ばせばいいとかね、なんかね気持ちよく振ってなんかまあなんてことなかったんですよね。あんまりターゲット意識が持ったことなくてですね、そんなことでやってたんですけど、やっぱコース回るようになると、やっぱ練習の質が変わってきてですね、やっぱりですね、まあ、普段の練習でやることが変わってきたんですよね。なんでね、まあなんかこういろいろな方に話を聞くようにはなってきましたね。それまで僕はずっと、ほぼ自己流でやってたんですね。ほぼ自己流っていうかね、もうほぼ自己流、まあ自己流ですね。要はその松尾ゴルフ練習場はですね、まあプロいなかったんですよね。まあ当時ですね、まあいわゆる30年前か、もう30年前ですね。30年前っていうのはですね、必ず練習場にはですね、まあレッスンプロね、今の、まあ、僕みたいなね、人がですね、いたんですよね。いない方が逆に言うと珍しいというか、そんな感じだったんですよ。で、プロがいなかったんで、なんかこうプロに教わるみたいなことが基本的にはね、できなくて、まあアマチュアの上手い方にいろいろ教わるというような感じでしたね。で、今思うとね、やっぱりね、まあそれはその時はですね、いろいろこう練習法とかね教えてもらってたんで、まあとはいっても今ほどですね、スイング論みたいなものが確立してなくてですね、なんかコツみたいなことをね、こうやったらこうなるとかね、こうやって打つべきみたいなぐらいのことでしたよね。まあそれでもそれなりに上手くなってですね、まあその方も結構競技ゴルフやられてて、やっぱもうゴルフ場にはもっと上手い人いっぱいいるわけじゃないですか。で、こういう球打ってるよ、こういう球打ってるよと、こういう練習してるよとかっていうのを教えてくれたんで、まあそれをいろいろやったりしたんですけどね。でもやっぱ自分一人で上手くなる時に、やっぱコース行くと、やっぱりあれだったんですよね。なんかもう芝居ったらもう全然当たんないんですよ。で、これもう皆さんもね、同じような悩み抱えてるかと思いますけれども、やっぱね、人工芝でですね、ずっとゴルフスイングを覚えて、それだけやってるとですね、まあ、コースいきなりそこで何千球何万球打ってるわけですよ。なんですけど、芝行ったら当たんないわけですよ。だからね、ほんとね、練習の質みたいなことが、まあ、変えなきゃいけないなと思っていて、まあ僕が一番最初にこう、取り組んだのが、まあこれまでも言ってきてることなんですけど、フェースにですね、クラブフェースにシールとか粉を振るんですよ。粉を振るとパチンって打つと、当たった跡がこう残るじゃないですか。そう、打痕が、まあ一回こう粉を振ったらもう何百球とかその一点で打てるようにを練習してたんです。ずっとそれだけです。ドライバーだけじゃなくて、ドライバーもアイアンも一応全部全てですね、全て同じ練習です。はい。だから、もうとにかくスイートスポットで打つっていうことのみ考えて、やってました。だから今思うとね、やっぱりこれ練習はこれはこれで良かったんだと思うんですが、若干これもクラブを振るっていう方向の意識が薄れちゃったなって、逆に、もっと言うとですね、面を合わせるとかね、ヘッドを合わせて打つっていうことの癖がついちゃったなとは思ってるんですね。悪い面で言うと、だけどいい面で言うと、やっぱりミート率が上がったしね、まあ、その練習のおかげでもうそれしかないんで、スイングの動向が分かんないから、もう真ん中で打つっていうか芯で打つっていうこと、大体がさ、ま、 このクラブの芯っていうものさえがどこにあるのかも分かんなかったですよ、その当時は。情報として、うん、ただこの辺りで打つと気持ちよく打てるよねっていうところだけですよね、うん、でそれでずっとやってたら、うん、まあ後にですね、まあ、研修生っていうね、プロを目指す人たちの集団の中に入るんですけど、なんか結構みんなそれこそダフったりトップしたり結構ミスするんですよね。もう考えられなかったんですよね。僕の中でもその頃にはもうボールは曲がるけど、ボールは曲がったり、あのスコアは出ないんだけど、ボールを打つっていうね、芯で打つっていうことだけはめちゃくちゃ長けてたわけですよ。だからダフったりトップしたりする人の気が知れなかったんですよね。うん、まあそのぐらいでも集中して、やってましたね。そうなんで、まあそんなような練習をし始めたのがやっぱりコースで始めてからかなというふうに思いました。だからやっぱりゴルフ上手くなろうと思った時に、まあやっぱりコースでやった課題、コースでうまくいかなかった課題は書き出しておいて、ちゃんとそれを、練習でこなしていくっていうふうに、それはもう、計画的にこなしていくっていうことが必要だなと思うわけですよね。意外とダメだったで次頑張ろうになっちゃったりするじゃないですか。そうなんですよ。でまあそんなこんなで結構ね、やりながらね、じゃあもう高校3年生になるわけですよね。そう、高校3年生になって、じゃあはい進路ですってなった時に、ここであれですよ、まあ多分僕自身の初めての反抗期がそこできたんで、僕あんまりその親に反抗してこなかったんですね。別に親も忙しかったんで、共働きでもほとんどいなかったんで、なんていうのかな、こうやって喧嘩するっていうこともないし、なんかそれに対して反抗するみたいなこともなかったんですよね。で、まあ、ただこの、じゃ進路ってなった時に、いや、俺もうプロゴルファー目指すわ。って言ったんですよ。そしたらですね、これがですね、意外な意外っていうか、まあ意外ではないですね。よくよく考えてみると、母親はやれ、ああそうなんだ、頑張れってなって、やったんだけど、親父はやめろって言われたんですね。お前無理だ、お前ああダメの人ですから。ダメの人なんで、もう皆さんおなじみのああダメの人なんで、もう僕がやろうこともですね、ダメなわけなんですよ。そうだから、要するに僕が お前なんかは無理だとね。で、なんていうのかな、そのまあよくよく後から考えてみると、親父の言うことも一理あったし、あったし、よく考えて、あの親父にしてはよく考えた意見だったなと思うんですけど、聞いてないことになりますけどね。そう、やっぱ後から思いましたけど、お前大学行ってみろと、ね、で大学行ってゴルフ部入ればお前自分の実力が分かるからって言ってた時に、そういう選択肢を言ってきたんですよね。で、いや僕自身の当時の僕はですね、学校の勉強やってもあんまり社会のあれにはなんないと思っちゃってたんですよ。今思うとやっぱり必要なことだったりするとか、全部が全部ね繋がるわけではないけれども、やっぱり必要な勉強してきた、しなきゃいけなかったと思うし、やればよかったなって後悔するところもあるんだけど、当時の僕はもうこれ以上勉強してももう世の中の価値、世の中に出た時にあんまりこれ意味なくないって思っちゃって、だったら手に職じゃないっていうのがあって、っていうのと、あと大学4年間行ってる間にこれ研修生やってる人にかなわないなと思ったんですよ。でこれ今までもうね、エリートでもう中学高校でゴルフやってた人たちはもうそれでもいいのかもしれないけど、僕みたいにまあちょっとこう、まあ、雑草ですよね、雑草でこう来て自分でやってで、あってまだ今の自分で上手くなくて、でそこに来てその研修生にならない、大学でみんな例えば大学で授業を受けてる時にもうボール打ってる人もいるわけじゃないですかね、もう絶対叶わないと思ったんで、もう大学っていう選択肢が全くなかったんですよね、うん、なんだけどここで親の意見が割れたんですよ、うん、ね、母親はどっちかというとポジティブな、 人間、ポジティブでちょっと社交的なね、ちょっと人間なんで、まあなんかそうやって言うのもあるし、まあ若干後から気づいたんですけど、ミーハー的なとこもあるんですよね。もう深堀さん、この後出てきますけど、僕深堀さんとの出会いがあった時に、多分一番喜んでたのうちの母親なんじゃないかなって思うぐらいなんですよね。そう。だから、そういう意味では、なんかこう、すごく性格の違う両親なんですよね。で、まあ言ってると。で、いやいや、僕の中でもう大学行っても意味ないってね、思ってたし、自分のね、学力で行ける大学なんてもう知れてるわけですよ。っていうか、入れないしね、勉強してこなかったから。ゴルフしかやってないわけですよ、高校時代。ね、ゴルフ、寝る、あ、ゴルフ、食べる、寝る、学校、ゴルフ、寝る、食べる、学校ですからね。もう、勉強する余地ないんですよね。そう。だから、もう行ける大学もないし、もうあっても限られてたし、行ってももう全く意味ない。で、ちょうどね、今だったら考えられないんだけど、まあ、子供の数も多かったんでしょうね。ちょうど何だったかな、景気が悪くなってきて、就職なんて言われた時代なんですよ。僕1977年生まれなんです。昭和52年生まれなんですけど、僕は高校卒業するときには、なんかちょっと就職がちょっと難しいよねってなってたんですね。で、そういう時代で、じゃあ僕が行けるような大学に行っても、もう高卒とほぼ変わんない仕事じゃないかなと思った。あの時も思っちゃった。その時の考えですよ。その時はそう思ってた。そう。だからもう、それらを踏まえると、もう行っても無駄じゃんっていう、行っても意味ないよねって、ゴルフって思ったんですけど。で、それで僕はもう、いや、親父にも、ね、まあ、申し訳ないけど、ここは、ちょっと僕のやりたいことやらせてもらうと。うん。だからまあ、いろいろ、また練習場の社長にも頼んでいってるし、もうある程度もう、研修生で雇ってくれる、入れてくれる当てもちょっとついてるから、もう就職活動もこれ以上しないと。うん。で、なんとかって言ったら、もうすごいもう、言ってましたけど。まあでも、言ってるのもまあ、1日2日でしたね。うん。でも、もうしょうがないなと思ったんじゃないですかね。で、まあ、それで、まあ、とりあえずその家族会議では、まあ、じゃあそうするっていうのを決めて、やったわけですよ。うん。そう。で、ここから、練習場の社長とね、で、練習場の、練習社長のね、麻雀仲間だね。麻雀仲間の運送屋の T さんがいたんですよ。ね。運送会社、大きい運送会社の、ね。で、その方が、当時、サワラスプリングスっていうね、今だとサワラカントリーですかね。サワラスプリングスっていうスプリングス系の、ゴルフ場の、まあ、なんていうのか、顔が利くみたいな方で、あ、俺が口聞いてやるよ、みたいな。感じで、よくあるやつですね。聞いてやるよって言って、あ、いいんですかみたいな感じで、お願いをして、今でも思うけど、その練習場の社長と、そこの、サワラマね、今行って、面接を、三者面談をね、支配人とした記憶があるんですよね。で、今考えると、結構それすごいことだったなと思うんですよ。あの社長、あの松尾の社長がですね、ね、シーマに乗ってですね、僕と二人でシーマに乗ってですね、サワラスプリングスにですね、三者面談に行くって言って、この鉄よろしくって言ってるんですよ、こっちで。いや、鉄よろしくって面接がまずいんじゃないかなとか思ってて。で、まあまあまあ、そこ入れることになったわけなんですけれども、まあ、これがですね、まあ、スプリングス系のですね、まあ、例えば千葉スプリングスとか、成田スプリングスとかってなって、今は大体アコーディアになってるんですけど、そこのスプリングス系っていうのは。まあ、コースも大体いい、結構いいコースが多くて。で、そこでやっぱりいろんな問題が起きるわけですよ。やっぱ先輩との絡み。で、今まで僕、小中と、まあ、体も大きかったっていうのもあるし、あんまり、なんていうかな、先輩後輩の上下関係が厳しい部活でやってこなかったんですよね。が、これがですね、スプリングス系のゴルフ場っていうのは、当時、日大、もうめちゃくちゃ強かった時代ですよ。もう、はい、大学ゴルフって言ったら、今は東北次第ですけど、日大って言ったらもうそういうことです。ね、日大の人たちがそのまま、要はもう8割、9割、もうほぼ 100% って言っていいぐらい、日大出身の研修生が集まるようなところで、超縦社会だったんですよ。 ここで僕がですね、いろんな問題を起こすということでですね、まあちょっとこれはまたちょっと次回お話したいんですけど、まあそんな簡単にいかなかったなっていう話なんですよね。やっぱりこの間ね、キャディでね、アルバイトキャディで人生の理不尽さを学ぶとかね、いろいろこうやってましたけど、全くそれが生きないっていうねことが続いて、もう路頭に迷うことになります。そんなわけでですね、またこれは次回に続いて、次回は次回話したいと思います。そんなわけで今日も行ってらっしゃい。